声の広報岩出。2018年12月第153号。編集発行、岩出市役所市長公室。制作、朗読グループ岩出弥生会。目次です。表紙、平成30年度市民表彰、1ページ。平成29年度岩出市一般会計決算状況、2ページ。岩出市職員の給与などの現状、4ページ。情報トピックスは5ページから8ページまでです。表彰、年末年始の市役所事務、バス運行、休日や夜間に利用可能な病院、5ページ。成年貢献制度、生活習慣病予防教室参加者募集、6ページ。年末年始のゴミの収集と持ち込み受付について、年末の死尿汲み取り申し込み、7ページ。がんについて知ろう、8ページ。暮らしの情報は9ページの税料金から22ページの相談までです。税料金9ページ。健康介護11ページ。環境エコ14ページ。募集15ページ。講座催し16ページ。お知らせ18ページ。スポーツの大会結果19ページ。緑化センターのお知らせ19ページ。子育てコーナー、20ページ。12月の相談、22ページ。青少年健全育成コーナー、23ページ。図書館へ行こう、24ページ。町の話題、25ページ。創業支援事業計画に基づく創業セミナーの開催について。岩出市文化祭が盛大に開催されました。26ページ。目次終わり。まず表紙です。平成30年度市民表彰。去る11月3日、文化祭の開式において、次の方々が表彰されました。ふるさと賞。これは岩出市の発展に多大な貢献をされた方に贈られます。地方自治で増田浩二さん、弓根正美さん、社会福祉で岩木妙子さん、岡崎ひとみさん、高木健二さん、保健衛生で安川修さん、産業で谷川久俊さん、北田信幸さん、えのき和彦さん。教育で小川雅子さん、南出康義さん。次に桜賞。自身の障害を克服し、他の模範となる方に贈られます。全校で上田栄子さん。以上の方々です。受賞おめでとうございます。紙面には、受賞された方々の写真が載せられています。平成29年度岩出市一般会計決算状況。岩出市では市民の皆様に納付いただいた税金などがどのように使われているのかをご理解いただくために、年2回財政状況についてお知らせしています。今回は平成29年度の一般会計決算状況についてお知らせします。歳入歳出決算の概要。歳入総額171億4939万円。これは前年に比べ4億8077万円の増。歳出総額166億6950万円。これは前年に比べ7億 6164万円の増です。歳入歳出差し引きは4億7989万円の黒字となり、そのうちの4104万円は平成29年度の繰越事業費の財源として繰り越され、残りの4億3885万円は実質収支として平成30年度に繰り越されます。次に市民1人当たりの決算額です。歳入318602円、歳出309687円、預金11879円、借金127803円です。なおこれは平成30年3月31日時点での人口5万3827人においてのものです。財政指標の状況、健全化判断比率について、一般会計を中心とした赤字の割合、一般会計のほか特別会計および企業会計も含めた赤字の割合、また将来に負担が見込まれる負債、借金などの割合はすべて昨年度同様なしです。そして年間の借金返済額の割合は 0.3 ポイント増加し 3.5% となりました。その他の指標について、標準的な行政サービスを提供するためのお金を市税などの市が単独で収入できるお金で賄える割合、財政力指数は 0.64 で、これは和歌山県9つの市のうち第2位です。平均は 0.52 で、数値が大きいほど財政に余裕があることを表します。借金の返済などの義務的な費用に市税などの経常的なお金が使われる割合、経常収支比率は 86.9% で、和歌山県で第1位となっています。平均は 97.1% で、比率が低いほど財政にゆとり、柔軟性があることを表します。預金・借金の状況。預金の推移が平成25年度から29年度まで棒グラフで示されています。26年度で一旦少し減りますが、その他の年度は前年度より少しずつ増え、29年度は63億9297万円です。平成29年度は30年度以降に行われる事業に充てるため、また不測の事態に備えるため積み立てを行い、対前年4億4367万円の増となっています。借金の推移も同様に棒グラフで表されており、こちらは年々減り、29年度は68億7923万円です。平成29年度は通常の償還に加え繰り上げ償還を実施したため、対前年5億2077万円の減となっています。今後の見通し、預金については今後予定されている事業や増加し続ける社会保障関係費などにより取り崩さざるを得ない状況が想定されます。一方、借金については着実に減少していくことが見込まれます。なお、紙面には歳入・歳出の内訳などが載せられていますが、割愛いたしました。詳しい内容については岩出市役所電話 62-2141 財務課までお問い合わせください。以上、平成29年度岩出市一般会計決算状況についてでした。岩出市職員の給与などの現状、平成29年度人件費の状況。 歳出総額166億5,941万3,000円。そのうち人件費は22億835万2,000円で、これは全体の 13.3% となっています。なお、人件費は一般職の給与、共済費、特別職の給与、各種委員報酬などの普通会計に属する部分について集計したものです。平成30年4月1日現在の一般行政職職員の初任給。岩出市の場合、大学卒179,200円、高校卒147,100円。これは国と同じ額となっています。平成30年4月1日現在の職員の平均年齢、平均給料月額。岩出市の場合、一般行政職の平均年齢 40.2 歳、平均給料月額293,861円。技能労務職の平均年齢 46.1 歳、平均給料月額26,470円です。最後に、平成30年4月1日現在の特別職の報酬。給料は市長が月額75万円、副市長が62万円、教育長が56万円、期末手当は 3.3 月分です。報酬は議長が月額44万円、副議長が39万円、議員が36万円、期末手当は 4.4 月分です。以上です。岩出市職員の給与などの現状、および人事行政の運営状況は、ウェブサイトでご覧になれます。アドレスは、http://www.city.iwade.lg.jp/です。なお、このほか、部門別職員数の状況、一般行政職の級別職員数の状況、ラスパイレス指数の状況、職員の期末手当、勤勉手当、職員の退職手当などが掲載されていますが、割愛いたしました。詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、総務課へどうぞ。岩出市職員の給与などの現状についてでした。
情報トピックス。表彰。平成30年秋の叙勲。瑞宝炭鉱賞。郵政業務功労で元日本郵政公社職員の田村義輝さん。第31回危険業務従事者叙勲。瑞宝炭鉱賞。強制業務功労で元法務事務官の神保康秀さん。次に保護司の方々です。全国保護司連盟理事長表彰、橋本利美さん。近畿地方厚生保護委員会委員長表彰、田辺和夫さん。近畿地方保護司連盟会長表彰、中村康隆さん、馬場明子さん。和歌山保護観察所長表彰、上岡隆義さん、福山晴美さん。和歌山県保護司会連合会会長表彰、池上誠さん。続いて、厚生保護女性会の方々です。日本厚生保護女性連盟会長表彰、糸千恵子さん。近畿厚生保護女性連盟会長表彰、向井佳代さん。 和歌山保護観察所長感謝状、三島勝恵さん、渡部節子さん、和歌山県厚生保護女性連盟会長表彰、家原英子さん、橋本としみさん、以上の方々です。おめでとうございます。年末年始の市役所事務について、市役所の一般事務は12月29日土曜日から1月3日木曜日まで休業します。4日金曜日からは通常通り事務を行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課総務係へどうぞ。年末年始のバス運行について、岩出市巡回バスと紀の川コミュニティバスは年末まで通常通り運行します。どちらも1月1日から3日まで運休します。大阪方面路線バス岩出垂井線は12月29日土曜日から1月3日木曜日まで土曜休日用ダイヤで運行します。この期間は初詣などによる交通渋滞が発生し、運行の遅延が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは和歌山バス長株式会社電話 75-2151 または岩出市役所総務課総務係へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2カ所あります。まず長休日休館診療所電話 77-6410、 診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分までです。ただし12月8日土曜日から来年3月10日日曜日までは土曜日曜祝日および年末年始に限り午後8時から10時の時間帯も診療を行います。次に和歌山市夜間休日応急診療センター、電話は 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 どうぞ。
成年後見制度を知っていますか？成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方を対象に、家庭裁判所によって選ばれた人、成年後見人などが本人に代わり預貯金などの財産管理や日常生活でのさまざまな契約など心情看護を支援していく制度です。成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられ、さらに法定後見制度は利用する人の判断能力の程度により3つに分けられています。法定後見制度はすでに判断能力が十分ではない人が対象であるのに対し、任意後見制度は今は判断能力がある人が対象で、今後判断能力が低下した時に備えて自分を支援してくれる人を選んでおく制度です。どんな人が利用できるのですか？例えば離れて暮らす両親に認知症の傾向がある、金銭管理や介護保険サービスの利用などの契約をしっかりできるのか心配だけど自分はできない、正しい判断ができず 悪質な訪問販売被害に遭う可能性がある人がいるけど、どうしたらいいか、というような方々が利用検討できます。青年貢献制度について詳しく知りたい、相談したいことがあるという方は、岩出市役所電話 62-2141 地域包括支援センターまたは和歌山家庭裁判所電話 073-428-9959 073-428-9959 までご相談ください。生活習慣病予防教室参加者を募集します。健康のために何か始めたい、だけど何から始めたらよいかわからないという方にぜひ参加していただきたい教室です。適度な運動、適切な食生活を学び、健やかな生活を送りましょう。岩出市在住の方なら誰でも参加できます。参加費は無料、教室は全3回で、第1回は11月に終了しました。第2回、第3回のみの参加もできます。定員はいずれも30人です。保険年金課、国保年金係にお申し込みください。電話でもお申し込みできます。第2回は12月6日木曜日午前9時30分から11時30分まで総合保健福祉センター2階和室で行います。内容は尿でわかる1日の塩分摂取量チェック、当日採尿します、上手に塩分を取りましょうと題して管理栄養士大宗清美さんの講話があります。申し込み期限は12月5日水曜日まで。第3回は12月18日火曜日午前9時30分から11時30分まで総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。内容は健康運動指導士小川洋次郎さんによる運動教室です。12月14日金曜日までにお申し込みください。教室の参加者には抽選で5人の方に岩出市商工会の商品券1000円分が当たります。抽選は各教室終了後に行います。ぜひご参加ください。お問い合わせは保険年金課、国保年金係へどうぞ。年末年始のゴミの収集と持ち込み受付について、12月28日金曜日までは可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみとも平常通りです。年内収集最終日は可燃ごみは12月30日日曜日、不燃物ごみは26日水曜日で市内全域が対象です。持ち込みごみの受付は12月24日月曜日から30日日曜日まで、時間は午前8時30分から午後3時までです。1月4日金曜日から平常通りの収集および持ち込みの受付となります。不燃物ごみは第2水曜日の西側からです。年末年始のごみ収集や持ち込みごみについては岩出クリーンセンター電話 62-0814 までお問い合わせください。年末の資料組取り申し込みについて、毎年12月は各家庭からの資料収集の申し込みが集中するため、長衛生センターでは短期間に大量の資料を処理しなければなりません。施設に無理が生じて住民の皆様に大変なご迷惑をおかけする恐れがありますので、計画収集にご協力を賜りますようお願いいたします。12月の組み取り依頼は期間に余裕を持ってお申し込みください。年末年始の受付業務休止日は12月29日土曜日から1月3日木曜日までです。 お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。年末年始のゴミ収集についてでした。
がんについて知ろう。がん検診を受けて早期がんが見つかった方にお話を伺いました。最初は70歳代男性、早期胃がん、粘膜内がんをがん検診で発見。クエスチョン1、今まで毎年がん検診を受診されていましたか？毎年同じ病院で受けています。もう15年から16年受けている。きちっと見てくれる先生で、今回早期のがんを見つけてもらって感謝している。クエスチョン2、がん検診の結果を聞いたときどう思いましたか？先生から、市の検診を受けてがんが見つかった、大きい病院へ行ってくださいと言われた。私より妻の方が動揺してたと思う。クエスチョン3、精密検査の結果を聞いたときどう思いましたか？先生からは、がんに違いないと説明され、処置方法として口から内視鏡を入れて取れると聞いた。お腹を開けてなどの手術ではなく、その場は安心した。精密検査を受けた病院の医師からは、見つけにくいがんだったのによく見つかったと言われた。クエスチョン4、どのような治療手術をしましたか？1週間くらいの入院で口から胃カメラを入れて取った。処置後2日目には思いを口にすることができ、元気に歩いた。痛みがなく退屈しており、3日目には退院したくなった。看護師さんからは、こんな元気な患者さんは見たことがないと言われた。クエスチョン5、今の体調はどうですか？絶好調。外へ元気に行っているし、仕事もしている。市民の方へメッセージ。早期発見、これが大事。怖がらず、面倒くさがらず、検診にはみんな行ってほしい。今回早期に見つかったため、抗がん剤治療もしなくて済んだし、手術も胃カメラでできたし、入院期間も1週間で済んだから。次は、70歳代女性。早期原発性肺がん、腺がんをがん検診で発見。クエスチョン1、今まで毎年がん検診を受診されていましたか？働いていた時から毎年がん検診を受けていて、受けることが習慣となっていました。クエスチョン2、がん検診の結果を聞いた時どう思いましたか？最初はものすごく切羽詰まったけど、覚悟できてからは冷静になりました。でも家族は動揺していました。クエスチョン3、精密検査の結果を聞いたときどう思いましたか？手術をした方がいいと説明を受けました。再発や転移のことも考えて手術を選びました。クエスチョン4、どのような治療手術をしましたか？胸腔鏡で左肺の上葉を取る手術をしました。そして入院中は点滴の抗がん剤を受け、退院してからは内服の抗がん剤を2年間飲んでいました。今年その2年が終わりました。手術後1ヶ月くらいは術後の痛みがありました。退院後の通院は月に1回だったのが2ヶ月に1回、3ヶ月に1回、半年に1回と受診間隔が伸びました。点滴の抗がん剤では髪が抜けることもありましたが、内服の抗がん剤では髪が抜けたり気分が悪くなることはなかったです。肺がんのステージが高くなるほど強い抗がん剤を使わないといけないと言われていましたが、早期にがんが見つかったので弱い抗がん剤の使用でした。クエスチョン5、今の体調はどうですか？元気です。家では体のことを考えて、自分で料理して添加物が入ったものは控えるように気をつけています。
でも友人と外食や旅行に行った時は気にせず食べて楽しんでいます。市民の方へメッセージ。早く軽いうちにがんを発見して治療したら、普通の生活があと何年もできることが嬉しいです。もうそれだけ。発見してもらえたことに感謝しています。自覚症状って本当になかったんです。最初はがんと聞いてえっと思ったが、検査をして手術を受けてよかった。私は昔から旅行が好きで、手術の時もこれからも旅行に行くということを目標にして頑張りました。手術をしてからおよそ3ヶ月後には旅行にも行くことができました。今は2人に1人ががんになると言われていますが、やっぱりそう思います。身近なものですね。私はタバコを吸わないが、近くに吸う人がいる。がん検診を受けるように勧めて、家族も受けていました。私は他のがん検診も受けています。早期に発見することが何よりですから。保健師より、お二人とも大変お元気で、ご自身の趣味を楽しんだり仕事をされたりと生き生きと生活している様子を伺いました。またお二人とも早期発見が大事、早期に治療できてよかったと力強く話をされる姿が印象的でした。このようにがんを患っても健康を取り戻し、生き生きと再び生活ができる市民を増やしたいと感じました。
お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。
がんについて知ろうでした。暮らしの情報。税料金です。平成31年度の焼却資産の申告について。会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品などを焼却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩出市内で焼却資産を個人、法人で所有されている方は、平成31年1月1日現在の資産の状況を、1月31日木曜日までに申告する必要があります。申告書の提出先は市役所の税務課固定資産税係です。郵送または直接窓口に提出してください。またELTAXによる電子申告もご利用ください。申告書は市のウェブサイトの各種申請書からダウンロードしてください。詳しい申告の内容については、ウェブサイトのホームページからオンラインサービス申請書ダウンロード、そして税務課固定資産税係、焼却資産固定資産税申告の手引きをご覧ください。申告の際は、納税義務者の個人番号または法人番号のマイナンバーの記載が必要です。詳しくは税務課固定資産税係へお尋ねください。eTaxが便利で簡単に。平成31年1月から ID パスワード方式が導入されます。マイナンバーカードや IC カードリーダーライターをお持ちでない方も、税務署で発行した ID とパスワードで自宅のパソコンやスマホから eTaxで申告ができます。eTaxで送信すれば、源泉徴収票などの添付書類は提出不要。ただし、自宅で保管する必要があります。また、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除、またはふるさと納税などの寄付金控除適用の方は、スマホ専用画面をご利用いただけます。申告書の控えは、PDF 形式で、スマホに保存できます。 ID とパスワードは税務署で 職員と対面による本人確認を行った後に発行しますので、発行を希望される方は運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署での手続きをお願いします。お問い合わせは粉川税務署、電話 73-3301 73-3301 へどうぞ。音声案内に従って2をダイヤルしてください。申告などには個人番号のマイナンバー記載が必要です。市県民税の申告には納税義務者とその扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。申告の際は納税義務者のマイナンバーと個人番号カードなど本人確認ができるものを必ずお持ちください。また事業所が市町村に提出する給与支払い報告書についても従業員本人とその扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。お勤め先からマイナンバーの確認を求められた場合はご協力をお願いします。お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は申請により医療費の助成を行う制度です。ただし保険適用外の治療費、入院時の食事代などは助成の対象外です。制度により所得制限や資格要件が設けられている場合があります。医療費助成事業は次のようなものです。子ども医療費助成事業、岩出市に住所を有する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。平成27年8月診療分から助成対象年齢を中学生まで拡大しています。6歳以降の小学校就学前の子どもと小中学生の入院及び通院を助成します。次に、重度心身障害児者医療費助成事業。次の障害等級のうちいずれかに該当する方の入院・通院及び訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1級・2級・3級及び4級の一部、療育手帳 A1・A2、特別児童扶養手当1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級2級、障害年金1級2級、以上です。ただし、平成18年8月1日以降に65歳以上で初めてこれらに該当する障害に認定された方は、助成の対象になりません。その他、一人親家庭等医療費助成事業、未熟児養育医療費助成事業、老人医療費助成事業などがあります。資格要件や詳しい助成内容などについては、保険年金課保険医療係へお尋ねください。各種医療費助成事業のお知らせでした。国民年金保険料の納め忘れはないですか？20歳から60歳までの40年間、定額の保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。また、病気や事故で障害の状態になった時の障害基礎年金や、大切な一家の担い手を失った時に残された家族に遺族基礎年金が支給されますが、これらの年金を受け取るには、一定の保険料について未納がないことが条件となります。保険料の納付が困難な場合は、申請により一定の条件に該当すれば、保険料の納付が猶予免除となる、国民年金保険料免除納付猶予制度があります。また、学生の方の学生納付特例制度もあります。詳しくは、保険年金課 国保年金係へお問い合わせください。要介護認定者の方へ、障害者控除についてのお知らせです。確定申告を行う前年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で一定の要件を満たす方は、申請により岩出市が発行する障害者控除対象者認定書をもとに、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。障害者控除とは、所得税法や地方税法では、所得申告する本人または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳などの交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が認定の対象者に準ずるとして市町村長の認定を受けている人も、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書の交付は、これらの法令等に基づいて実施するものです。控除を受けるまでの手順。1、障害者控除対象者認定申請書を市役所長寿介護課介護保険係に提出します。申請の際、申請者及び対象者の印鑑が必要です。2、申請後、介護保険係にて審査し、条件に該当する方には、障害者控除対象者認定書を、該当しない方には、障害者控除対象者非該当通知書を送付します。3、確定申告の際に、必要書類と合わせて、障害者控除対象者認定書をご提示ください。この認定書は、税の申告のみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。認定対象の要件など、詳しくは長寿介護課介護保険係へお問い合わせください。要介護認定者の方への障害者控除についてでした。納期限のお知らせです。固定資産税第3期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第6期、介護保険料第7期の納期限は12月25日火曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の12月の夜間納税相談日は13日と27日の木曜日です。保険年金課窓口に午後8時までにお越しください。滞納整理強化月間による夜間納付納税相談日は、12月3日月曜日から7日金曜日までです。保険年金課窓口に午後7時までにお越しください。以上、税・料金でした。
健康・介護です。後期高齢者医療制度に加入の皆様へ、健康審査は受けられましたか？健康審査は平成31年2月末日まで受けることができます。受診券をお持ちの方でまだ健康審査を受けていない方は、この機会にぜひご自身の健康状態をチェックしましょう。健康審査の対象者は、75歳以上の方と、65歳以上、75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けられた方です。検査項目は、問診、計測、診察、脂質、肝機能、尿、腎機能、代謝計です。実施場所は、受診券と同封している実施医療機関一覧に記載されている医療機関です。 費用は無料です。歯科健康審査の対象の方には5月末に受診券などを発送しています。以上についてのお問い合わせは和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。40歳以上の岩出市国民健康保険にご加入の皆様へ、平成30年度の特定健診は間もなく受診期間が終了します。今年度は平成31年1月31日木曜日までです。まだ受診されていない方は無料で受診できますので、医療機関へご予約の上受診してください。受診の際は黄色の受診券と保険証をお忘れなく。また岩出市国民健康保険に新たに加入された方で特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課へご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。国保の方でパートなどの勤務先で健康診断を受診された方は、勤務先での健康診断結果、平成30年4月以降のものの写しを市役所へ提出していただくと、特定健診の受診に変えることができます。特定健診の受診率向上にもつながりますので、ご協力をお願いします。なお、健康診断結果を提出された方には、ティッシュ5箱をプレゼントします。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。プラス10にチャレンジ、健康寿命を延ばそう、第4回。保健師、上峠沢子さんのお話です。健康のために運動したいと思うけれど、いざ運動となると、なかなかうまくいきませんよね。そこで皆さんに知っておいてほしいのが、プラス10なんです。プラス10って何？プラス10というのは、国が今よりも10分多く体を動かすということを提唱したものです。歩数がすべての年代において、ここ10年間で1日あたりおよそ1000歩減少しているというデータがあります。これをカロリーに換算すると、1日あたりおよそ30キロカロリー、1年間でおよそ1キログラムから1.5キログラムの体重増加に相当します。1000歩はおよそ10分の歩行に相当するため、今より10分多く体を動かすとなったのです。体を動かす目安は、1日に歩行と同等以上の身体活動、生活活動プラス運動を60分、高齢期は毎日40分が目安と言われています。体を動かすことは、体力の維持増進だけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、体を動かすために必要な骨や筋肉など運動機能の低下や認知症などの予防につながります。まずはプラス10で体を動かしてみよう。プラス10で体を動かすというのは、ウォーキングなどの運動だけではなく、掃除や買い物などの家事、通勤、畑仕事など、日常生活も含んでいます。今より1日10分多く活動すること、プラス10から始めてみましょう。プラス10にチャレンジして、子どもから大人まで、ワンランクアップした健康生活を目指しましょう。お問い合わせは保険年金課、国保年金係へどうぞ。平成30年度高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせです。次の対象者の方に4月下旬に 予診票などを郵送しています。予診票などがない方は保健推進課までお問い合わせください。期限は平成31年3月31日までとなっていますので、まだの方は早めに接種されますようお勧めいたします。ただし肺炎球菌ワクチン23価予防接種を過去に1回でも接種された方は対象外となりますので、ご了承ください。また自ら希望する場合のみ接種を行うもので、強制ではありません。対象者は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方です。接種期限は平成31年3月31日日曜日まで。費用は自己負担3000円ですが、期限を過ぎると8000円程度の全額自己負担となります。また60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方も、肺炎球菌ワクチン予防接種を受けることができます。この対象の方は事前に総合保健福祉センターへお問い合わせください。接種期限は60歳の誕生日から65歳の誕生日の前日まで。費用は自己負担3000円です。いずれの場合も生活保護法による扶助を受けている方は無料ですが、生活保護傷病届の証明書が必要です。持参するものはいずれも同封の高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票と予防接種済み証です。予防接種済み証には事前に予診票不登枠内の必要事項を記入しておいてください。それと加入している医療保険の被保険者証、または生活保護傷病届の証明書です。生活保護法による扶助を受けている方は、事前に岩手市福祉事務所にて生活保護傷病届の証明書の発行手続きをし、医療機関にご持参ください。証明書がない場合、自己負担が必要となります。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 どうぞ。保健推進課から受付終了のお知らせです。個別子宮頸がん検診については、公立長病院は定員に達し受付を終了しました。ご了承ください。献血のお知らせです。株式会社大桑ミレニアシティ岩手店で、8日と22日の土曜日午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。12月の休日歯科休館当番員のお知らせです。日曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。2日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、岩手市中黒、電話 60-4812。 9日日曜日、山中歯科医院、紀の川市岸川町コード64-2379。16日日曜日、岡デンタルクリニック、岩手市野女の63-6480。23日日曜日、遺跡歯科医院、岩手市清水62-2223。24日月曜日、 加山歯科医院、紀の川市西大井 77-5655。 29日土曜日、西歯科医院、岩出市畑 63-5553。 30日日曜日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山 64-6608。 同じく30日日曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水 69-5511。 31日月曜日、岡本歯科医院、紀の川市那手市場 75-2047。同じく31日月曜日、越智歯科医院、岩出市中島 61-7322 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。健康介護でした。
環境エコです。適正処理困難廃棄物の回収について、岩出市では収集できない適正処理困難廃棄物を有料で回収します。例えば農業用ビニール、コンクリート、家庭用消火器、タイヤ、物干し台などです。日時は12月16日日曜日午前8時から午後2時まで。場所は市民総合体育館北側駐車場です。ただし家電リサイクル法対象品目や薬品、油類など、そして産業廃棄物については回収できません。料金など詳しくは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。12月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩手線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は5日19日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩手線より西側の地域、不燃物回収日は12日、26日の第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。12月は地球温暖化防止月間です。寒い冬がやってまいりましたが、この時期はエアコンの使用などにより電力供給が過剰になる時期でもあります。ウォームビズを心がけ、地球への負担を減らしましょう。ウォームビズとは、室内でも重ね着をして暖かくした上で暖房の温度を控えめに設定するなどの冬の省エネのことです。ウォームビズにはこの他にも、ドアを閉めて暖房範囲を小さくする、暖房は外出30分前に消す、膝掛けを使うなど簡単にできるものもあります。市民の皆様もご自身の健康状態に合わせて無理のない範囲で取り組んでみましょう。また岩出図書館において12月1日から26日まで地球温暖化防止パネルと環境問題に関する図書を展示しますのでご覧ください。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。環境エコでした。
募集です。第14期岩出市ときめき交通大学の学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では、 高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として、4月から翌年1月まで毎月1回、参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象者は年齢65歳以上で岩出市在住の方、定員は25人です。募集期間は来年2月末日まで、参加費は無料、定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。安全運転サポート車サポカー体感会を開催。岩出市ときめき交通大学では、各自動車メーカーの協力のもと、自動ブレーキなど先進安全技術を搭載したサポカーの体感会を開催します。交通大学の授業の一環ではありますが、一般の方も参加自由となっておりますので、皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。日時は12月4日火曜日午前10時から午後2時まで。終了時刻は予定より早くなる場合があります。また、悪天候により中止の場合があります。場所は、ザ・ローズ365岩出北店駐車場です。参加費は無料、予約はいりません。お問い合わせは、岩出警察署交通課、電話 63-0110 どうぞ。市長公室から広告募集のお知らせです。広報岩で広告を掲載してみませんか。掲載料金は1枠1万円、2枠3枠も可能です。市ウェブサイトへのバナー広告もあります。お問い合わせは市長公室へどうぞ。募集でした。
講座催しです。今月のふれあい学級は、脳と体の疲れをとって健康になるゆる体操2です。講師に和歌山中央医療生活協同組合大宮診療所所長で医師の奥村明春さんと事務長の深谷育さんをお迎えして、いずれも午後1時30分から各公民館で行います。それぞれ日にちが異なりますので、障害学習課、障害学習推進係までお問い合わせください。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。なお、ふれあい学級生は随時募集しています。ニュースポーツ体験会のお知らせ。近代スポーツフェスティバルとの共同開催です。日時は12月15日土曜日午前10時から午後1時まで。場所は市民総合体育館1階アリーナです。内容はスポーツ推進委員近代スポーツフェスティバル実行委員指導のもと、みんなで一緒に楽しく運動することができます。今回はバスケットピンポンボッチャなどを実施します。運動のできる服装で、上履き、タオル、飲み物などをお持ちください。参加料は無料です。お申し込み、お問い合わせは、総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 までどうぞ。第13回岩出市新春初蹴りフットサル大会を開催します。1月2日水曜日午前9時30分集合、10時開会です。場所は岩出中学校運動場、雨天の時は岩出中学校体育館岩出市立体育館での開催となり、上履きが必要です。種目は5人制で、
小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部、高校一般の部、女子の部です。参加料は無料。申し込みの締め切りは12月21日金曜日です。お申し込み、お問い合わせは中川さん、電話090-6669-5269、または市民総合体育館、電話62-0370までどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナを一般開放して市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。12月22日土曜日午前10時から午後4時まで、種目は卓球とバドミントン、入場は無料です。なおアリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急手当のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。お問い合わせは総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370までどうぞ。借金に関する何でも無料相談会を開催します。カードローン、クレジットカードの使いすぎ、ギャンブル依存症などによる多重債務など、お金の問題に悩んでいる方、一人で悩まず、まずは相談してみませんか。弁護士、司法書士による無料相談会を開催します。開催場所、開催日時、予約受付先は次の通りです。和歌山市の県消費生活センターでは、12月14日金曜日午後5時から8時までと、16日日曜日午後1時から4時まで行います。予約受付先は県庁県民生活課、電話073-441-2356です。橋本市の伊都振興局では、16日日曜日の午後1時から4時まで行います。予約受付先は伊都振興局総務県民課、電話0736-33-4900です。主催は和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、和歌山県財務省近畿財務局和歌山財務事務所です。個人事業者も相談できます。予約方法は、希望の開催場所の予約受付先へ平日の午前9時から午後5時までの間にご連絡ください。お問い合わせ先は県庁県民生活課、電話073-441-2342です。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。岩出市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品展示を定期的に行っています。今月は岩出押し花クラブの皆さんによる展示です。期間は12月9日日曜日から14日金曜日までの午前9時から午後5時まで、場所は民族資料館1階企画展示室、休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局までどうぞ。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は、国民に広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、 障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。事故や病気などによって障害は誰にも生じ得るものです。障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあります。障害があっても周囲の理解や配慮があればできることがたくさんあります。障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。また平成28年4月1日から、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を作ることを目指して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法がスタートし、正当な理由なく障害を理由に差別することを禁止するとともに、合理的配慮の提供が求められています。皆様のご理解、ご支援をお願いいたします。お問い合わせ先は福祉課障害福祉係です。障害者週間広がれネットワーク企画、みんな一緒に希望の持てる地域づくりと題して講演会を行います。12月16日日曜日午後1時から3時30分まで、岸川障害学習センター輝くホールで行います。出演はサインダンスグループ追い風、入場料は無料で申し込み不要です。サインダンス、目で聞く音楽をコンセプトに活動している追い風さんに、手話、表情、体全体で奏でるパフォーマンスとグループ誕生秘話や活動について伺い、みんな一緒に希望の持てる地域づくりについてお話しいただきます。また和歌山県聴覚障害者協会事務局長桜井貴弘さんより、手話言語条例について説明してもらいます。お問い合わせは福祉課障害福祉係まで。講演会に関することは、広がれネットワーク2018事務局、電話 78-2808、78-2808 までどうぞ。フラットシアター。今回はテレビドラマ、デュロン運命の犬の続編です。この映画は、人の心を癒すセラピー犬が、傷ついた男の子の心を解きほぐす、心温まる物語です。皆さんも、デュロンの優しさに触れてみませんか。12月7日金曜日、午後1時30分から、岩出図書館大会議室で行います。入場は無料で、先着100人です。お問い合わせは、福祉課人権啓発係、または岩出図書館、電話 62-7222 までどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。岩出市危険ブロック塀等撤去改善事業補助金について、道路に面したブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止し、避難を行う通路を確保するため、危険ブロック塀などの撤去・改善事業に対し補助金を交付します。申し込みには条件がございますので、事前にお問い合わせください。対象となるブロック塀、道路に面した高さ60センチ以上のブロック塀、法令などに違反するブロック塀などです。撤去は市で算出した標準事業費1平方メートルあたり1万円と、実際の工事費のいずれか低い方の金額の 4分の3。改善などは市で算出した標準事業費1メートルあたり2万円と実際の工事費のいずれか低い方の金額の4分の3です。補助金の額は撤去と改善の合算額で上限50万円です。申し込み期限は2月28日木曜日です。申し込みお問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。第70回人権週間、12月4日から10日まで。昭和23年1948年12月10日の第3回国際連合総会で12月10日を人権デーと定めました。法務省の人権擁護機関では本年度の啓発活動重点目標を、みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心と定め、啓発活動を積極的に展開しています。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題の解決は我が国では喫緊の国民的課題であり、また北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされており、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。広報についてのお知らせです。岩出市広報タイムでは市のイベント情報などを毎月第3木曜日の午前11時55分から和歌山放送にて放送しています。ぜひ一度お聞きください。みんなで手話を学ぼう。今月は面白いです。まず両手を握り、小指側で脇腹を 2,3 回叩きます。これで面白いを表します。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第53回岩出市グランドゴルフ協会市民交流大会が9月13日根頃若者広場で行われました。男子の部56人参加、1位大西道春さん、2位早水浩二さん、3位山根秀樹さん。女子の部35人参加、1位ミス秀子さん、2位吉田由紀子さん、3位吉田美智さんでした。第31回岩出市パークゴルフ市民交流大会が10月17日紀美野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部1位山口道夫さん、2位田中俊夫さん、3位西川辰美さん。女性の部1位川辺純子さん、2位藤沢和代さん、3位くすねつや子さん。大会結果でした。緑化センターのお知らせです。12月の花暦、葉ボタン、ビオラ、洋蘭、サダンカが見ごろを迎えます。催しのお知らせです。冬の洋蘭展が12月7日金曜日から9日日曜日の 午前9時から午後5時まで。マスぼっくりでクリスマスツリーを作ろう。12月15日土曜日と16日日曜日です。午前の部は10時から正午まで。午後の部は1時30分から3時30分まで。参加費は800円。事前申し込みがいります。こと初春コンサートが来年1月3日木曜日午後1時30分から2時30分まで行われます。無料です。バラの手入れ教室が1月14日月曜日祝日の午前9時30分から正午まで。参加費は300円。事前申し込みがいります。1月の寄せ植え教室が1月20日日曜日午前10時30分から正午まで。参加費は1800円。事前申し込みがいります。12月の休園日は4日、11日、18日、25日、いずれも火曜日と27日木曜日から1月1日火曜祝日までです。新年は2日水曜日より通常開園いたします。お問い合わせは電話 62-4029、ファックス 63-2570、ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー。みんな集まれ、岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。1月の日程です。2歳児は7日、21日の月曜日。定員はそれぞれ15組。1歳児は11日、18日の金曜日。定員はいずれも10組。0歳児は8日、15日、22日の火曜日。定員はやはり10組です。1月は鬼のお面を作ります。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日は2歳児は12月5日水曜日から、1歳児は6日木曜日から、0歳児は7日金曜日からです。お電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター。電話 61-2983 までどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士が、いろんな場所に行って遊びの場を提供します。親子で楽しく遊びませんか？お申し込みは不要です。お気軽にお越しください。日時と場所をお知らせします。12月7日金曜日は、神岩出地区コミュニティセンターのホールで。26日水曜日は、岩出地区公民館和室で行います。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。10時15分頃と11時15分頃に絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは岩出市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 までどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場アイアイからのお知らせです。毎月第2水曜日に行われます。今月は12日、 時間は午前9時30分から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。お子さんに必要なものをお持ちください。ただし、飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 までお問い合わせください。子育て支援サイトがあります。岩出市の子育て支援サイトでは、子育て支援、サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様のお写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。平成31年度、保育所等利用、二次募集のご案内です。平成31年4月から、保育所などへ新規利用希望される方のみの募集です。なお、一次募集の結果により、定員に余裕のある施設での利用調整となります。結果によっては、希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。申し込み書の配布及び受付場所は、岩出市役所子育て支援課。申し込み期間は平成31年1月31日まで。ただし、平常日は除きます。対象児童は平成31年4月2日時点で生後6週以上から平成25年4月2日生まれで家庭において必要な保育を受けることが困難な児童です。平成31年5月以降の利用を希望される方は随時募集となり、今回の申し込みはできません。詳しいことは申し込み案内または岩出市ウェブサイトをご覧ください。幼稚園の利用を希望される方は各施設へ直接お問い合わせください。お問い合わせは、岩出市役所、子育て支援課、子育て支援係までどうぞ。子ども医療、小中学生通院時の窓口1割負担、取扱い医療機関が順次拡大中です。
和歌山県立医科大学附属病院も取扱いを開始しました。詳しくは、ウェブサイトをチェックしてください。アドレスは http://www.cityiwade.lg.jp/保険年金 hokennenkin/保険医療hoken-iryou/子ども女性 kodomo-josei.html です。
なお、紙面には QR コードを掲載しております。ぜひご利用ください。岩出っ子。3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。ルリちゃん、2歳1ヶ月。いつもニコニコ癒しをありがとう。大好きだよ。ひまりちゃん、1歳2ヶ月。最高の笑顔。その笑顔にいつも家族みんなが癒されています。しゅんたちゃん、2ヶ月。パパとママのもとに生まれてきてくれてありがとうね。元気で優しい子に育ってね。なお、年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募方法をお伝えします。応募はメールを利用します。振り仮名を振った氏名、生年月日、住所、 電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付しご応募ください。2月号掲載の締め切りは12月25日火曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係。アドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。以上、子育てコーナーでした。
12月の相談です。困った時はこちらまでご相談ください。8つあります。1、少子生活相談。4日18日の火曜日、午後1時から4時まで、岩出市役所2階第7会議室で、悪質商法によるトラブルや架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは、市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。19日水曜日、午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階、会議室 A で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。3、人権相談。11日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、お気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは、岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは、岩出中学校、岩出第二中学校で。また、岩出市青少年センターでも相談に応じます。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センター、電話 61-7007、適応指導教室、電話 62-0892 へどうぞ。また、適応指導教室フレンドでは、学校に行きづらくなっている子どもたちのために、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で。また、毎週木曜日午後2時から4時まで、公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。なお、公立長病院の場合も、お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。6、 健康相談、毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が那賀振興局健康福祉部相談室で行われます。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談も行います。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 までどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事・登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
青少年健全育成コーナー。平成31年成人式のお知らせです。新成人を励ますとともに社会人としての自覚を促すことを目的として成人式を開催します。対象となる方はぜひご出席ください。日時は1月14日月曜成人の日。受付は午前9時30分から、開式は午前10時。場所は市民総合体育館アリーナです。対象は平成10年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、次のどちらかに該当する方です。現在岩出市に在住し住民票を有している方、または現在岩出市に在住していないが中学校卒業時まで岩出市に住民票を有していた方です。対象者には案内状を12月中旬に送付予定です。当日は案内状をお持ちください。なお、12月中旬以降になっても案内状が届かない場合は、障害学習課、青少年女性係までお問い合わせください。内容は、第1部式典、第2部記念イベントです。昨年度から記念撮影がなくなりました。撮影ブースを設置しますので、ご活用ください。主催は岩出市と岩出市教育委員会です。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。なお、当日は華美な服装はご遠慮ください。会場への酒類や危険物などの持ち込みは固く禁止します。成人式のお知らせでした。岩出市青少年育成市民会議地区委員選任についてのお願いです。岩出市青少年育成市民会議は、青少年の健やかな成長を願い各種活動に取り組んでいる団体です。その活動に積極的に参加協力いただく地区委員の方を各区自治会などから選任いただいています。地区委員選任についての案内を12月、自治会等代表者届と一緒に送付しますので、岩出市を担う青少年の健全育成に一緒にお取り組みいただきますようお願いします。お問い合わせは、障害学習課、青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。12月の催しです。 野菜作り講習会があります。野菜作りのコツと裏技を伝授します。日時は12月15日土曜日午後2時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。図書館 DVD 上映会があります。日時は12月22日土曜日午後2時から。場所は岩出図書館大会議室です。内容は元気元気のんたん迷子は誰31分、元気元気のんたん歌おうクリスマス14分の2つです。入場は無料、先着100人です。12月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会、2日と9日はお話しドロップス、16日と23日はお話の扉です。いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。8日土曜日はお話の時間、午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは22日土曜日午後3時から岩出図書館お話し室で行います。子ども向けですがどなたでもお楽しみいただけます。展示コーナーでは蝶々の標本とともに蝶々に関する図書を展示します。ぜひご覧ください。期間は12月1日土曜日から26日水曜日までです。イルミネーションをお楽しみください。毎年恒例のイルミネーションを12月1日土曜日から26日水曜日まで図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後5時から7時までです。ささやかですがイルミネーションで皆様のお越しをお待ちしております。なお諸般の事情で点灯時間などを変更する場合がありますのでご了承ください。広告入り図書館用品の寄贈のお願い。岩出図書館では利用者サービスの一層の向上を図るため広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば次のような物品をご提案ください。図書館カレンダー、レシート用紙、館内用バッグ、カゴなどです。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳細はお手数ですが岩出図書館ウェブサイトにてご確認ください。関心のある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。12月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と25日火曜日、28日金曜日から年末まで。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と23日日曜日、24日月曜日、28日金曜日から年末まで。ただし25日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。岩出市巡回バスの車両更新、新しいデザインに。10月から岩出市巡回バス中央巡回コースの車両を更新いたしました。新車両は岩出市イメージキャラクター総平ちゃんをデザインした車両ラッピングとなっております。なお新車両は原則中央巡回コースで運行いたします。 新しくなった岩出市巡回バスをぜひご利用ください。10月5日、第45回和歌山県戦没者遺族大会において岩出市遺族連合会の方々に感謝状が贈呈されました。知事感謝状、古田美奈子さん。会長感謝状、梅田義人さん、林隆さん、田林義子さん、赤井依子さん、明治睦美さん、向井正春さん、以上の方々です。赤十字奉仕団員が受賞されました。米谷歌子さん、船戸紀子さん、福島美代子さんに日本赤十字社和歌山県支部長より感謝状が贈呈されました。おめでとうございます。岩出市の魅力を PR。 10月20日21日に滋賀県彦根市で開催されたご当地キャラ博 in 彦根に参加し、全国のお友達に岩出市を PR してきました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトをご利用ください。人権意識の普及のため、11月1日人権の街頭啓発を実施しました。早朝から岩出駅、船戸駅前において人権を考える協調月間および童話運動推進月間の一環事業として合同啓発を行いました。以上、町の話題でした。
創業支援事業計画に基づく創業セミナーの開催について、岩出市で開業をお考えの方へのご案内です。受講は無料です。日程は次の通りです。1月12日土曜日、テーマは経営、創業に必要な手続きについて、事業計画書策定のポイントについて。1月19日土曜日、財務、創業のための融資制度、企業運営に必要な税務経理知識についてなど財務全般。1月26日土曜日、人材育成、採用時のポイントについて、助成金を活用した人材育成について。2月2日土曜日、販路開拓、マーケティング戦略について、販売戦略など販路開拓全般。場所はいずれも岩出市商工会館。時間は午後1時から5時までです。対象は岩出市内で創業を目指している方、または創業後5年未満の方です。第二創業を含みます。定員は先着順で30人です。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、岩出市商工会へお申し込みください。申し込み書は岩出市商工会岩出市役所産業振興課に備え付けてあるほか、岩出市商工会および市ウェブサイトからダウンロードすることができます。なお、会社を設立する際の登記にかかる登録免許税が軽減されるなど、いろいろな優遇措置があります。創業セミナーに参加し一定の要件を満たした場合、創業時の優遇措置が受けられる証明書を市が発行します。優遇条件や詳しい内容については岩出市商工会または市ウェブサイトをご覧いただくか、岩出市商工会にお問い合わせください。電話は 62-7111 です。創業セミナーの開催についてでした。
第13回岩出市文化祭が11月3日4日の2 2日間にわたり盛大に開催されました。笑顔いっぱい、文化の体験、再発見。展示の部では一般の皆様や児童生徒による力作が多数出展され、また小ホールでは文化協会芸能部の方が歌や踊りを、園児たちがかわいい演技を披露してくれました。その他、ふれあいの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行われ、多くの方でにぎわい楽しんでいただきました。特に今年は体験をテーマとしており、さまざまな体験コーナーで多くの方が文化を体験しました。また前日の11月2日に生涯学習を考える集い、フラメンコで綴る十蛇が池を開催し、双方ともに多くの方にご来場いただきました。宗平ちゃん、作品コンテスト上位3点を紹介します。木下てるみさん、杉浦節子さん、田野のり子さん、和田あき子さん、4人の合作による宗平ちゃん人形、梶本陽子さんによる俳画、種村秀子さんによるパッチワークの3点です。作品コンテスト上位3点の紹介でした。最後に10月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,812人、そのうち男性25,997人、女性27,815人、世帯数22,869世帯です。以上、声の広報岩出2018年12月第153号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushitisu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。